さんこんにちは。
こんにちは。
本が好き、読書が好きなすべての人に送るポッドキャスト、高所高実本好きの昼休み。
朝日新聞社が運営する本のウェブサイト、高所高実編集部のヨッシーと
ガンちゃんがお届けします。このポッドキャストでは最近気になる本の紹介や著者インタビュー、業界ひそひそ話まで読んで楽しく聞いて楽しいひとときをお届けします。
はい、というわけで、前々回と前回にわたってお送りしました BL 特集がちょっと異様なテンションで、
はい、ね、熱くなっちゃいますよね、どうしても
熱くなるの
盛り上がっちゃうんですよ、やっぱ面白いというか自分が興味のあるジャンルになると。
そうなのかもしれないですね。そう、実はあの収録にインスパイアされて、はい、僕らのミクロな週末のキャストインタビューを実は先日、
はい、終えてきたんですか。
終えてきたんですよ、はい、私は立ち会ってただけなんですけど、一応私映画ドラマもっと楽しむっていうそういう連載の編集も担当してて、
はい、
そこでおこれいけるじゃんと思って、はい、飛びついてみたんですけど、なんか主演のお二人が異様に仲が良くて、もしあと10日で地球が滅亡したらどうするっていう質問になんかめちゃくちゃ盛り上がってました、
ね。それすごい面白そうですね。気になりますね。
なんか完全に2人の世界に入り込んじゃってましたね。
いいですね。それはちょっとまた実写版も楽しそうですね。なんか
そうですね、はい。
じゃあ原作読まれたってことですか、よし。
あ、原作読みましたよ。
どうでした。面白かったですよね。
うん、SF としてね、
うん、そうそうそう、 SF としても楽しめるのがやっぱりあの作品は結構間口を広く設けている感じの作品かなと思いましたけど、
でまあやっぱりいろんな形の愛の形というか最後はやっぱり結局 B が L するんだけれど、まあそこに至るまで女の子なのか男なのかなんかわからない子が出てきたりとか、 あと LGBTまあ、そういうテーマも結構たくさん扱っていたりとかね、上下2巻なのですごくサクッと読める話でしたけど、それでもやっぱり満足感は高いかなと、はい、思いました。私 BL 全く初心者ですけど
あ、これがもしかして初めてのとかですか。
あ、いや、そうね、だから完走したのは
感想、ま
あ、大した長さじゃないけれど完走したのは初めてかな、もしかすると BL の。あ、そうだから、それもあるな、それも一つ今日のテーマだ。
はい、
はい、すみません、今日はですね、2023年一冊目何読んだというテーマで我々が、
はい、お届けしてまいります。
はい、慌ただしく過ぎ去った年末年始でしたけれども、今年はどんな本を読み初めしたかなと。
それでもなんだかんだ慌ただしすぎて年末だったのか年始だったのか結構分かんなくなってますよね。
分かんなくなってるし、なんかいろいろ手当たり次第読んでったんで、どれが一冊目だったのかよく覚えてないっていうのもあるし。
いや、わかります。
うん。とりあえずそういうことで、2023年の本、何を読み始めたか、
はい、
何から読み始めたかというので、ちょっと今日はそんなお話をしていきたいなと思ってるんですが、
はい。
我々、書籍サイトの編集部にいると、なんかすごくいっぱい本を読んで優雅に過ごせるんですよね。いいなぁ、みたいなことを言われるんだけど、現実全然そんなことないよねっていう。
そうですね、はっきり言って、まあ、積んどくだけは増えていくんですよね。
うん、積んどくだけは増えていくし、なんかとにかくびっくりするぐらい少人数でやっている編集部なんで、とにかく雑務がたくさんあるし
雑務なんかちょっと愚痴っぽくなっちゃいますね
とにかくなんかもう雑務業務が山のようにあって、なんかこう仕事に関係ある本だけとりあえず大急ぎで流し読みするみたいなこと、気づいてみるとそんな感じになっちゃいますよね。
なります、なりがちです。いや、そっちがどうしても優先順位が高くなってくるので、それでこう自分が読みたいと思って買った本がどんどん本棚に積まれていくっていうことなんですけれどね、うん、
なのでまあこの慌ただしい年末年始を乗り切って、まあちょっと多少ゆっくり時間が取れたかなと思うので、
はい、
ガンちゃんは何読みました？
一冊目ですか。これもう本当の厳密な一冊目っていうとなんかすごい申し訳ないっていうかあれなんですけど、年末についにスラムダンクの映画をやっと見てきて。
おう、あの超話題の。
はい、 めちゃくちゃ、まあ、私スラムダンク世代なんですよ。
あ、
リアルタイムで連載してた時中学生だったんで、これ言うとまあ大体年齢バレるんですけど、はいはい、まあ本当にその漫画の影響でもうみんなバスケ部入るみたいな感じの周りにいっぱいいて、でその時からいろいろこうね、推しのキャラとかもみんないるような、当たり前のようにいるような感じで、まあある意味青春の1ページにを飾った作品だったので、それこそだから中高時代のスラムダンク好きの友達と本当に年末推し迫る中見に行きまして、まあ内容は知っているはずなのにものすごいドキドキして、試合が行われるんですけど、三能戦っていう、こう一番のまあクライマックスにあたるその部分がまあアニメになっていて、もう本当にでも試合結果知ってるのにこんなドキドキすることってあるんだっていうぐらい、もうみんなでもう超盛り上がって、またスラムダンク熱再燃みたいになって、でなんか今出ているムック本ですかね、映画のムック本も友達も買ったりとかして、で私はもう家にスラムダンク、その中学時代に買ったスラムダンク全巻31巻がずっと家にあるんですけど、それをまあ読み返すっていうことを始めたんですね。
へ
で、まあ、本当は映画見る前に全部読み返してから行きたかったんですけど、ちょっとやっぱ31巻もあるとなかなか無理じゃないですか、
うんうん、
こう、まあ、読み始めたのがちょっと結構直前だったっていうのもあって、で半ばぐらいまで読めて、でももうまあ知ってるからとりあえず映画は楽しもうと思って映画行って、でその後にまあ年も越して見終わった後にやっぱり面白かったからちゃんと続きを読もうと思って手に取ったのが確かスラムダンクコミックス第17巻でした。それが一冊目になっちゃいましたね。
へ、
小説で言ったら、あとはまあこれちょっと仕事関係の話になっちゃうんですけれど、これから発売される新潮社から出る永井さやこさんの新刊ですね、小引き帳の仇討ちっていうものをもう一度読み直して、
ほうほう、
これがまたなんかこうなんていうんですかね、お正月明けてから読む、このなんかちょっと和の雰囲気が残る中読むのになんかすごい気分的にもなんか日本を楽しめるというか、なんか和の気分になれるっていう意味で時代小説なんですけれど、とても面白くてまた再読してよかったなっていうのがありますね。そんなぐらいかな。あとはそうですね、結構同時進行でなんかちょこちょこ読んでて、年末から読んでたんですけど、田和田洋子さんの遣唐使をようやく読むっていう積読でずっとあった。でもそれもすごくやっぱり面白くて、でもまだ読み終わってないんですけどね、本当に。はい、っていう感じですかね。
本を語らせると止まらないガンちゃんですね。
いや、すいません、長くなりました。いや、特にちょっとすいません、スラムダンク熱が入っちゃって。
スラムダンクってなんか映画見に行った人がなんかみんなすごいなんかこう映画館で盛り上がってるっていう話を聞いて、
いやもう泣きましたね。もうマスクの中がもうぐじゃぐじゃになって、全部読み終わったら2回目にまた行こうと思ってます。
2回目見る？
見ます、見ます、もう絶対に。ちょっと細部までちゃんと目を凝らして見なきゃと思って次は。
へえ。私スラムダンクの素の字も知らないちょっと珍しい人なんですけど、
ちょっとそれ人生損してると思います本当に。いや、同じようなそのスラムダンク読んだことないっていう人に私の全巻を貸して読ませたら、本当に人生損してたって最近言ってました。それで今度一緒に映画も見に行くんです予定です。
そうなのね、は
い、なのでもう絶対読んでほしいですね。
へ
ー、なんなら貸しますんで。
あ、本当？
すごいもう日に焼けてボロボロですけど。
あ、いい、
それでもよければ。
全然いいっす、いいっす、いいっす、うん、スラムダンクの伝道師となっている。
入り乱れるようになんか読んでました。
なるほど、はい。
ヨッシーは何を？
私ですか？
ヨッシーもなんか結構 どれが1冊目だったかわからないみたいなことを。
そう、どれが、とりあえず記憶に残ってるのは3冊なんだけど、年末ようやく仕事が収まったと思ったのが12月の29だったかな、なんか。で、30、31、1、2、3と、ゆっくりした中で仕事の本を。
やっぱりまずはそこからになりますよね。
うん、ちょっとやっと落ち着いて仕事の本が読めるぞという感じで。で、まぁ、ちょっといくつか読んだのが、まぁ、2冊は仕事関係なんですけど、1冊がですね、アイドル失格という NMB48 の阿部若菜さんが初めて書いた小説。内容はアイドルとファンの禁断の恋というのかな。
おぉ。
ええー。まあ、現役アイドルがズバリそのテーマに踏み込んで。
すごいですね。
っていう。あ、でもね、なかなか結構爽やかなお話。
うん。
うん。爽やかな青春のお話という感じで。割となんかいろいろフィクションだから書けたこともあるし、どこまで書くか迷ったこともあるし、ということを言っていましたし。うんうん、ね。ちょっとこのポッドキャストに実は出ていただく、もうすでに音声収録済みなんですけど、で、おととい大阪まで行って会ってきまして。
お疲れ様でした。
なんかもうだんだん日帰り出張とか辛くなってくるね。
いやもうそうですよ、本当に。移動だけで辛いですから。
うん。なんか昔はなんかガンガンやってた気がするんだけどね、という。本人がね、大学通いながら、なんか投資とかに興味があったり、あと落語に興味があったりとか、ちょっといろいろマルチに活躍したい感じの人だったので、なかなか聞けないアイドルの本音に迫ってみたという感じの音声。
楽しみですね、じゃあ、はい、インタビュー。
インタビューを近日お届けしますので、というのと、あともう一冊はね、まあこれもちょっと仕事関係で、まあ仕事関係かな、取り上げたいなと考えている本があって、古谷正幸さんという人が書いた、
はい、
K-POP バックステージパスっていう本なんですが、この古谷正幸さんっていう人は知る人ぞ知る K-POP 伝道師。本当にまだまだこんなに韓国の音楽とかが全然日本で知られていなかった頃からずっとラジオ DJ とかでそういう番組をやってきたりとか、あと、まあそれこそ本当に冬のソナタのヨン様とかそういった、こう、本当に日本で、韓国のタレントとかが人気が出る。本当に初期ぐらいからそういう日本でイベントの司会とかずっとやってきた人で、まあまさにある種、この、韓流の25年の生き証人みたいな人なのね。
なる、生き字引みたいな。
私も一応学生時代に韓国留学して、まだ、韓国の音楽、何それみたいな感じの時から、知っているので、なんかこう、この古谷さんが辿ってきた、そういう歴史みたいなところが、なんかこう、あ、そうだよな、こんなことあったよな、みたいな、そういうこう、いろんなものが思い出されてきて、個人的に胸に迫るものがあったというかね、古書口述でも紹介できればな、と今思っていているところなんですが、
はい。
なんかすごい今人気者になったんで、お時間取っていただけるかなという感じなんですけどね。
でも、確かにちょっと、今のね、この K-POP ブームとかをどういうふうになんか捉えてらっしゃるのかとか気になりますね。
まあまさに現在進行形だし、この人もある種当事者の一人ではあるし、で、本当にラジオで曲をかけたら苦情が来たぐらいのそういう時代からやってる人なので。
苦情が来る。
そういう時代もあったのよ、本当に。もう多分なんか語り尽くせないんじゃないかという。まあそういう意味で私すごく、興味深くこの本を読んだので。
面白そうですね。それこそ、ポッドキャストにも出てもらえたら。
喋りがめちゃくちゃ面白い人なんでね。
ね、きっと面白そうって、きっともうトークも抜群でしょうから。
もうバリバリです、この方は。出てくれるといいなぐらいの話なので、まだちょっと何とも言い切れないところですけど。もう一冊がね、
はい、
これ全然仕事絡みじゃなくて、まあでも仕事絡みっちゃ仕事絡みなのかな。書籍紹介サイトなので、たくさん見本が送られてくるんですよね。
送られてきますね。はい。
そう、僕らの今、目の前にも山のように積み上げられていますけど、これ、多分業界用語だと思うんだけど、プルーフっていう形がありまして、まあ、本当に仮製本みたいな、割となんか途中段階の原稿だったりすることもあるんだけど、要は見本として、 こんな本を出版する予定ですのでっていう感じで、こう、出版社が作って送ってくるものがありまして、謎なんですけど、私、プルーフってなんか読みたくなっちゃうんですよ。
何ですか、それ。プルーフを偏愛してるんですか？
いや、多分マニアはね、プルーフ集めてるんだと思うんだけど、プルーフってやっぱり一応仕事の参考にはするけど、これ、出版される段階でまた変わる可能性があるから、
そうですね、確かに。
これで原稿書けないじゃない？
うん。
だけど、いずれ処分されて捨てられてしまう運命だとか思うとなんかね、つい読みたくなっちゃうんですよ。
その儚い運命を。
うん。きちんと綺麗に製本されて、いただけることも時々あるんですけど、なんかそういうのってなんか、あ、ちょっと後でいいや、みたいに。
ああ、そうなんですね。
綺麗でピカピカだから、うんうん、まあ、手をつけるのはなんかちょっと今、もったいないみたいな。
あ、でも分かります。あと大変失礼かもしれないですけど、プルーフでこうバウンドされてるやつとかだと、まあ、読みやすいじゃないですか、
はいはい、
結構お風呂でこう読ませていただいたりとかしちゃいます。なんかこう、まあ、でもそれで、まあ、面白かったでも確かに私もプルーフをそのまま取ってはいます。
あ、そうなのね、
はい、なんかありますよね、それ。確かに
で、そのプルーフが何冊か自宅に持って帰っていたものがあって、なんかこう思わず手に取っちゃって読んだのが、う
ん、何ですか？
柚木優子さんの教会。あ、これ結構年末ギリギリのとこで発売されたやつだな、
うん
うん、すんごい重いです。
あ、もうなんかタイトルからして重そうですもん、
うん、教会っていうのは教会史の教会。読むとわかるんだけど、実際の事件を元にしている話で、
うん、
いつだったかな、東北の結構もう10年20年前のことだと思うんだけど、はい、東北のすごい田舎の方で自分の娘を橋から突き落として殺して、で、さらにその娘のお友達の近所の子供も殺しちゃったっていう、そういう女性が捕まったことがあって、そう、しばらくね、なんかこう犯人がわからないままこう捜査が進んでいて、
うんうん、
で、マスコミが、やっぱりそういうところに小さな町の山の中に押しかけて、母親も最初はなんかまだその犯人だって分かっていなかったんで、うん、なんか取材に応じたりとかして、で、だんだんなんか結構、こう、激高しながら取材に応じる様子とかがテレビで流れたりした人だというので、なんか、当時すごく注目された事件だったんで覚えてるんだけど、
はい、
やっぱりワイドショーとかもすごくこう、取り上げて、で、鬼母とか、
うんうんうん、
まあ、結局逮捕されて、なんて鬼畜なやつなんだみたいな感じで、こう伝えるわけなんだけど、
はい、
その後もなんかやっぱりその、自分の子供を餓死させたとか、なんかいろんなこう、母の子殺しみたいな事件って、やっぱね、いくつかあったんだけど、うん、鬼母みたいなこう、報道が出ると、ちょっと違和感というか、
うん、
いや、まあ、自分の子供を殺したい、母親なんていないはずなんで、じゃあそこに至るまでにどういう背景があったんだろうみたいなことをやっぱ考えちゃう、うん。この本はだからそういう犯人というか、その母親の内面にすごくこう迫ろうとした話で、
うんうん、
すごく、地方独特の閉じられたコミュニティの中のこう閉塞的な雰囲気とか、あとその家族環境とか、
うん、
そういったことをいろいろこう、こと細かに書いて、ノンフィクションじゃなくてあくまで小説なので、うん、場所も微妙にずらしてあるんだけど、これ一応なんか青森県が舞台なんだけど、実際ちょっと、実際の事件はまた違う県で起きてる話なので、で、そう、描写が生々しくてちょっと時々うっと止まってしまうんですけど、読み応えのある本ではあった。たまたま自宅に持って帰ったプルーフの たまたまわさっとひっつかんで自宅に持って帰って放置していたプルーフのをたまたま手に取ってしたら止まらなくなったというやつです。
おお、いいですね。でもそういうのってありますよね。本当たまたま手にするっていう。
立ち読みでなんかこう止まらなくなってそのまま買っちゃったっていうのは結構あるもんね。
うん、わかります。あとその自分の積読の中でもなんかちょっとパラパラって見るつもりが意外と読み始めて全部読んじゃったみたいなこととかもありますよね。やっぱり
あるある。
なんかそういう本を読むタイミングみたいなのってなんかあんのかなって。
そうでね。私これまでそういうミステリー小説も、柚木優子さんも全く読んだことがなかったの。
はいはい。
なのでなんか自分が柚木優子にのめり込んだということがちょっと 自分の中で驚きで、
新たな一面を、自分の一面を発見したという。
そうだったのかと
すごい。でもそれぐらい引き込ませる魅力がある、あの作品ってことですよね。
うん、なんか重くて辛いけどね、読んでると。というのが私の2023年一冊目かなという、はい、まあこれからも多分まだまだ仕事の関係でたくさん本を読むだろうし、
そうです
ね、読みたい本もたくさんあるだろうけど。
いや、ありますよ。もう本はどんどん買っちゃうんですけどね、なんか読む、どうやったら早く読めるんだろうっていつも思いますけど。
本当にね。プラス僕らのミクロな週末も。
ああ、そうですね、入っておるっていうことですよね。いいですね、バラエティに富んだラインナップで。
なんというバラエティに富みすぎているん
だ、うん、でもまあなんかこの仕事をやってて楽しいのは、そういう自分が普段手に取らないような作品との出会いもやってる中であるっていうのは大きいですよね。
まあこの仕事やらなかったら絶対読んでないだろうなみたいな本もたくさん読みますからね、
うんうん、それはそれでなんか楽しいですよね、まあ、そういう出会いは。
そう、自分の世界が広がるっていう意味ではね、うん、では次はまたハッシュタグ企画。
はい、ツイッターのハッシュタグ企画で、
話の流れで今年一冊目何読んだというふうにしようかなと思ったんだけど、なんかもう2月だしね、
う
ん、
確かにもう今年一冊目っていうことを話してる場合じゃないというか、あっという間に1ヶ月が過ぎ去ろうと、う
ん、としているので、うん、ちょっとなんか目先を変えてやろうかなと思った時に、私の好きな本屋さんというお題で次回はやりたいと思います。
はい、
あの高所高実と、あと高所高実姉妹サイトの人文堂でも、あの本屋連載というのをやっていて、いろんな本屋を訪ねていく、でその本屋を紹介するっていう、実は両方とも私が関わっている関係で、おこんな本屋があるのかみたいなのをこうしょっちゅうウェブ上では目にしているんですけれども、
うんうんうん、
せっかくなので皆さんもあのお気に入りの本屋さんがいろいろあるかと思いますので、ぜひ教えていただきたいなと。
そうですね、なんかどういうところが好きですとか、なんか本当に好きな本屋さんへの、あのラブレターをお待ちしております。
はい、どんなところが好きなのか、何がいいのか、ちょっとぜひ教えていただきたいなと思います。こちらもあのまた1ヶ月後ぐらいをめどに、この番組内で発表して、採用された方には、
はい、高所高実オリジナルトートバッグをプレゼントいたしますので、ぜひあのどしどし投稿していただけると嬉しいです。
前回の2022マイベスト本もあと4名の方に、はい、あの無事発送が終わりましたので、たくさんご応募いただければなと思います。ハッシュタグが、私の好きな本屋さん、
はい、
今回はちょっと本の、紹介ではないのですが、ちょっと本屋さんをぜひ紹介していただきたいなという企画です。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
高所高実のウェブサイト book.asahi.com では、話題の本の著者インタビューや書評、コラムなど本に関するさまざまな情報を毎日皆さんにお届けしています。
ツイッターやフェイスブックページ、インスタグラム、そしてメールマガジンもやっていますので、ぜひフォローしてください。
そしてポッドキャストへのご意見やご感想もお待ちしています。ツイッターのハッシュタグ本好きの昼休み、またはホームページの一番下のお問い合わせからお送りください。
はい、2月のハッシュタグ企画は私の好きな本屋さんです。番組で採用された方にはオリジナルトートバッグが当たります。ぜひぜひご応募ください。
はい、お待ちしております。
お待ちしております。それではまた来週、さようなら。
さようなら。